それではマタイによる福音書の5章です。マタイの福音書の5章です。まあ、クリスチャンじゃない人 もうよく知られている言葉がですね、もう散りばめられているほど、まあ、本当に有名になっているこのイエス様の言葉をですね、これから見ていくわけなんですけども、例えば豚に真珠なんて、実は聖書からなんですね。でその人に知られているだけではなくてですね、とてもこの今まで、そうですね、ローマ人の手紙を学んでですね、福音とは何であるかということを、この教え、で難しい言葉ですけど、教えの体系としてですね、学ぶことができましたよね。もっと難しい言葉ですと、教理として学びましたね。で、今から学ぶところはですね、このもっと実体化って言ったらいいでしょうか。このもう、その神様に出会うですね、この体験、福音って、この体験的にどうなのかということをですね、これ幸いな、ごめんなさい、幸いであるっていう言葉から始まりますけれども、この福音を体験していくっていうですね、このものが何なのかっていうのを見ていくことができます。で、前回の学びの中では、このイエス様が天の御国が近づいたと、悔い改めなさいとですね、言葉を持ってこの4章の17節に書いてますけどね、このガリラヤ地域にこの精力的にですね、巡回伝道を宣教されたわけなんですね。御国が近づいたと、天の御国が近づいたと。でこれはですね、こう知っていただきたいのは、死んだ後にですね、この行く天の話というよりも近づいたと言っているのは、まさにこの神の地上の国ですね、神の国が近づいたと。まあ、言い換えたら天が近づいたと言ってもいいですよ。神ご自身が地上に来られて支配されると、これメシアによって、つまりイエス様によってこれが近づいたんだということなんですね。でその印として旧約の中でメシアが来られたら、神の国が建てられたら、盲人の目が開かれてですね、耳が開かれてですね、病が治されるというこのイザヤ書にある言葉があるんですけれども、イエス様はそのことを行われていったわけなんですね。驚くべきことが今、起こっているわけなんですよ。で当時もユダヤ人の人たちはこの御国を求めていたわけです。ローマの支配の中にいたわけなんですよね。でここからの解放を願っていたですね。ですから私たち日本にいると、なかなかこれの状況が分かりません。自由がありますから今はね、けれども自由がなかったんですよ。ですから、ここからの解放というのを持っていたんですけれども、イエス様は、バプテスマのヨハネと同じように悔い改めなさいという言葉を言いました。でこれはですね、ある意味でもっと過激なんですね。すごいと思います。あの自爆テロやってる人たちって勇気あると思うでしょ。でも自分の心を変えないですることって可能なんですよ。例えばあのイスラムの教えの中では、パラダイスに入ると何人か、ちょっと忘れます、何十人の少女がいるわけですね。ハーレムですね。そして、女と遊んでもまたその後にその少女が戻ってくるっていうですね、男にとってはその肉体の欲望をですね、思いっきり果たせるような国として描いてるんですね。心が変わってないんですよ。そういう過激なことをやってもですね。でこれから見ていくのはもうとんでもないことです。心の変革です。内側からの変革です。新しい人になることですね。これが他の箇所だと御霊によって生まれるとありますけれども、これが一体何なのかっていうのをイエス様が教え始められますね。でまず初めに出てくる言葉が、たくさんの人が今この群衆が集まってきてるわけですよ。この ガリラ地方のみならずいろんな周辺地域からですねこの群衆が集まってきたですが、5章2節ご覧ください。この群衆を見てイエスは山に登りお座りになると弟子たちが身元に来たと思います。でこの場所なんですけども、ガリラヤ湖のカペナウムの西側になりますですか、カペナウムというのは北にあります。ガリラヤ湖の湖畔北にあります。そしてその西側の方に丘が連なっています。山といってもですね丘です、具体的にはですね。で、その辺りのどこかであります。あの皆さんが私のパソコンのですね、壁紙をですねあのご覧になった方いらっしゃるでしょうか。あのそこに、ガリラヤ湖のその山上の水訓の教会からですねあの撮った写真があるわけなんですが、とっても綺麗ですね。もう斜面になっています。でイエス様がお座りになられたんです。で教え始められました。当時はですねユダヤ教のラビは座るんです。今はキリスト教は普通教会堂では牧師が立ち会衆が座ってますが、当時は逆でした。その方が楽だなで群衆はたくさんいるんですけれども、イエス様は弟子たちが身元に来たと書いてある通りにその身元に引き寄せられたわけなんですね。でここでとても大事になってきます。イエス様の言葉は変わらないんですよね。けれども弟子というのはいつもその師匠の周りにいてですね生活も共にして、そして、教えを聞くだけではなくそれをよく学び、それから、実行へと移していく、ことをやっていくのがこれは弟子なわけなんですよね。でイエス様の周りにはこの2グループ、この福音書の中にはですねこの群衆というのと弟子というのは明確に分けられているんですよ。ついては来てるんですよ。群衆も弟子たちもついてって同じように見えるんですけれども、いつもイエス様と一緒にいてついてってる人が弟子であって、群衆は来たり来なかったりということなんですね。で大事なのはマタイによる福音書の最後には全ての、あらゆる国の人々を弟子としなさいっていうふうに弟子に命じてるんですね。ですから今実はこれを行ってるわけなんです。ですか、イエス・キリストの命令を守り行うべく大事なのはなんとなく聞くということでもなく、また時々聞くということでもなく、お互いに知り合った中にあって、そして祈り合っている中によって、ちょっと生活を共にするところまではできてませんけれども、でもやはり1週間の間共に祈り合うということによってですね、この共同体の中で、このお互いに、このイエス・キリストを学んでいくというですね、これが必要になってきます。群衆か弟子なのか、これをですねいつも私たちは自分に問わなければいけないわけなんですね。そして次から始まる2節、イエスは口を開き彼らに教えて言われた。ここから八福と呼ばれるのがあります。英語だったら Beatitudes と言いますね。八福、八つの福、八つの幸いなることってありますか。一つ目、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。これが天の御国に入る入り口になります。イエス様が御国が近づいたと言われました、悔い改めなさいと言われましたが、御国がその人のものだと言ってますけれどもその状態が心の貧しいものなんだということなんですね。でここで大事なのはですね、英語だったら Blessed are those って書いてあって、あ Blessed are the poor in spirit、 間違えました。あの are っていう言葉を使われてる、あのもう分かりますよね、状態を表してるんですね。これからこれを一生懸命道徳律のようにやっていくことではなく、そういう状態になってるよと、その御国に ぶつかっている人はこういう状態にさせられるんだよということで書いてあるんですが、心が貧しいって言ってるんですね。ですか、貧しいっていう物理的な話をしてるんじゃないんですよ。まあ、ルカによる福音書は貧しいものは幸いですって書いてあるんですけども、貧しいという物理的ではないです。貧乏でもですね、心が高慢になってる人って多いんですよね。プライドあるんですね、意外に。ホームレスの人もね、知ってました意外にプライドありますよね、そういう話をしてるんじゃないです。物を売れって話をしてるんじゃないです。この貧しいという言葉というのは何も全く持っていない窮乏状態のことを言っています。心がそうなってるよと。で、ある人がこれを公約しました。日本人ですが、心の乞食は幸いである。こんな感じですね。今まで自分が大事だと思っているものが全て剥ぎ取られているような状態です。金持ちの青年の話がですね、聖書の中に出てきます。で、彼はですね、とても真面目な人だったんです。どのようにすれば永遠の命を得ることができますかとイエス様に尋ねました。で、イエス様は勧誘をするな、あと盗むな、あとは殺すな。そしたら彼はこう言ったんですよ。これらのことは小さな頃から全て守っております。すごくないですか。そしたらイエス様はですね、哀れんだ顔でこう言ったんです。今持っているものを全部売り払って貧しい人に施しなさい。それから私についてきなさい。で、彼は悲しい、暗い顔つきになって悲しい顔して離れてたんです。金持ちだったからと書いてます。彼は自分が行っていることにさらに追加することによって永遠の命を得ようと思ってた。今までやってて努力している、これを一生懸命やっている、それでまた追加していくと言ったんだけれども、イエス様は追加するんじゃないよ、今しがみついているものを話しなさい。それがお金だったわけなんです。私たちはいつもこれができないと悩みます。で、実はそうではなくて、今までこれを努力、いろんなことを努力してきてしがみついて自分でやっていこうというものを持っているわけなんですね。それが今全く離されてしまった状態、そがれてしまった状態、もうここで言ってるのはですね、まさに半裸状態って考えていいですね。その物がちょこっとなくなるんじゃないですよ。もう本当になくなっちゃったっていう状態です。で、これがですね、幸いだって言うんですね。神様に出会う人が初めてこのような貧しさを経験することができます。私たちがいくら、謙虚になろうとしても、神様に出会わないとできないんですね。聖書の中に例えば預言者とか、または本当に神の人と言われている人たちがですね、神に出会ってもう本当に死にそうになることがあるんですね。あったんですね。例えばイザヤがですね、王座に座している主を見てですね、こう言いました。災いだと、もう私はダメだと、私は唇の汚れたものである。いや、こんなに素晴らしい人だったら特に問題ないでしょっていうような人たまにいますよね。イザヤもユダにある罪をですね、指摘しながら予言をしていた預言者ですよ。それが彼がもう私はダメだと言ったんです。そしてダニエル、彼は本当に優れた人でした。忠実な人でした、神様に。けれども主にお会いして私の尊厳は破壊に向き力を失った。ペテロはどうですか、覚えてますか。ペテロが網をですね、この下ろしなさいとイエス様に言われて一晩中取れなかったのに、でもお言葉ですからと言ってですね、下ろしたらですね、大量だったんですね。それでペテロはこう言いました。主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。これが福音なんです。良い知らせなんですね。まず御国が迫ってきて、その御国に触れられていく人たちはちょうど このようになるわけなんです。そして次に2つ目が、悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。今の心の貧しさが訪れると、次に来るのが悲しみです。その今までの自尊心に頼っていたものが取り去られたわけなんですね。そして自分の今までの在り方、罪に対して悲しむわけなんですが、この悲しむのもともとの意味が、愛するものが先に断たれた、そして泣いているという意味合いがあります。私たちが今までのものがなんと災いだったのか、神の前では忌み嫌うものであったのか、これを悟った時にですね、悲しみが訪れます。でもそれを埋めるように慰めが来るんですね。慰めというのが福音なんですよ。御国のですね、特徴は慰めなんですね。でイザヤ書の40章に福音の始まりが書いてありますけれども、この40章の1節と2節にこう書いてあります。慰めよ、慰めよ私の民よと、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ、その労苦は終わり、その咎は償われた、そのすべての罪に引き換え2倍のものを主の手から受けたと。すべての罪っていうのがあって、それによって損害を彼らは受け、災いを受けていたんですが、その2倍によって、そのただ埋められるのみならず、さらに満たされ溢れていくという慰めを与えられるわけなんです。まあ、具体的にはどういう人か、まあ、ちょっと例は聖書の中に出てきますけれども、2人の祈っている人が神殿の中にいまして、一人がパリサイ人で、私はこれだけのことを行いましたというふうな祈りを捧げました。なんか私たちができる祈りで、理想的な祈りって、私はこういうことを成し遂げましたっていう祈りだっていうふうに思いません？ところがですね、イエス様はそれ意味嫌ってるんです。どういう祈りをイエス様が喜ばれたか。主税人がいました。彼は入り口にも入りませんでした。天を向くこともしませんでした。胸を叩いて、神様、この罪人の私を憐れんでください。で、彼が義と認められて家に帰ったって書いてあるんですね。慰めなんですよ。これが御国の、入る者の幸いですね。悲しむ者は幸いです、その人は慰められるからです。次、柔和な者は幸いです、その人は地を相続するからです。この地を相続するというのは、この旧約の中にも何度も出てきますが、いわば、この神が訪れて神に与えられる相続の地であります。まあ、ヨシュアの時代にはイスラエルの民が相続をしましたけれども、このメシアが来られてですね、そして神の民が、この神の国を相続していくというですね、ことになっていくんですが、普通相続と考えますとどうですか。金を持っている人、権力のある人じゃないですか。ところが、その力を持っている、意志の強いものではなく、むしろその逆の人がこの相続をするようになると。で、ここの意味なんですが、ここですね、イエス様のですね、この八福を見ていくとですね、これも進展していってんですね。だから、まず心が貧しいと悲しみが訪れます。で、この悲しみがあり、慰めを受ける中に柔和さが与えられていきますね。これ何かというとですね、もう自分、これ反対語を聞くとすごい分かるです。仕返しをするが反対語になっているそうです。仕返しをするっていうのはちょっと変な、柔和の反対って仕返しなんですかって思うかもしれませんが、自分にはもう善と呼べるものが何もないって分かってるわけ。そうするとですね、自分が何か正しいであるとか、自分が相手から何か悪いことをされて、じゃあ仕返しをしなければいけない、そういう正しさというものが全部自分の中にあるのではなく、神の方に移っていくわけなんです。ですか。で、これをですね、具体的に説明すると分かりやすいと思います。ダビデをですね、見ていくとですね、もうまさに彼は、この柔和な人の典型ですね。 典型であったんですが、自分の義理の父サウルが、王ですね、彼は王なんですが、彼を殺そうと、ダビデを殺そうと追ってるんですよね。でエンゲディというこの視界のほとりにある妖怪、洞窟がたくさん、天然の洞窟がたくさんあります。でそこにダビデは隠れていました。そしたらですね、そこもう洞窟がものすごいたくさんあるんですね。ところがたまたまサウルが、自分たちが隠れたところに入ってきたんですよ。でそれもカーって寝ちゃったんですね。どう思います？こういうこと起こったら、もう何百とある洞窟の中で見事にサウルがやってきて、自分を殺そうとしているサウルがやってきて、そしたらですね、この部下が、ダビデの部下こう言ったんですよ。今こそ主があなたに身を、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、彼をあなたの良いと思うようにせよと言われたその時です。そう思うのね、神様だよと思いますよね。で彼は少し影響されてしまって、でも彼のサウルの裾を切っちゃったんですよ一部。そしたらね、何て書いてある、心を痛めたって書いてある。彼は神がサウルを今王として立てておられる、油を注いでおられる、その神の主権にこんな簡単なことでもできない、自分で手を下すことはできない、これ全部神様がなされるんだ。私たちは何か自分がどうすることもできないような状況で、目の前でこれさえすれば、まあ、ちょっと意地悪できないなとかですね、こう仕返ししようかなとかですね、もう目の前でできるような状況あっても、それを取っ払ってですね、神こそが正しい方だ、裁きは神にあるんだ、でこれが分かっていることが柔和なわけなんですね。柔和なんです。柔和な人と周りに言うと楽ですよね。もう委ね切ってる人楽でしょ。地を相続するんですよ。これ霊的にですね、その人には真の権威があります。柔和な人の周りにですね、真の権威があります。世の中は逆ですよね。ちょっと傲慢じゃないとね、自尊心高くないとね、人をこう寄せつけることで、呼び寄せることはできないんですよね。そう、逆なんですよ。でも本物は、御国は柔和なところに集まってきます。そして事実キリストが再び来られるときには、この柔和なものが地を相続しているわけなんですね。で、ここいいですね。これダビデの詩編、ダビデが今ダビデの例を言ったんですけども、この詩編でダビデこう歌ってるんですね。37編の8節から11節ですが、怒りをやめ憤りを捨てよ、心を悩ますな、これはただ悪を行うに至るのみだ。悪を行う者は立ち滅ぼされ、死を待ち望む者は国を継ぐからである。悪しき者はただしばらくで失せ去る。あなたは彼のところをつぶさに尋ねても彼はいない。しかし柔和な者は国を継ぎ、豊かな繁栄を楽しむことができる。怒って妬むなと、彼らは滅びるんだと、でも柔和な者が受け継ぐだということですね。でこのように御国の福音が訪れるときに、自分の態度に大きな変化が訪れます。そして今度は柔和になった状態の中で何を求めるかというと、今度は主に対して目が向くようになるんですね。神の義を求めるようになります。それが6節です。義に飢え渇いているものは幸いです、その人は満ち足れるからです。わかりました。この義というのは神の義のものですよ。人の義じゃないです。神との正しい関係、また神ご自身と言ってもいいですね。神の国とその義をまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは皆すべて与えられると。飢え渇いているとあります。絶えず願い求めているということなんですね。もうこの時点で大体分かってきませんか。クリスチャンで英語でこういうこともあります。ジーザスフリークっていうこともあります。フリークってどういう意味かって言ったら、キチガイって意味です。クレイジーアバウトって感じですね。なんだかなんだかっていう感じ。イエスフリークになると、この時点でイエス様がの世界が自分にとっての全てになっているわけですよ。 それを願い求めているわけです。そして今ここで満ち足りるとあります。必ず満ち足ります。でこの状態って本当はね満足したいんですよね。今の状態でね楽じゃないですか。その方が上乾いてるじゃなくて、それは違うものなんか突っ込んでなんか満足したい。いやこれでも例えばこれを飲んでもですね、いやこれダメだと、神様の義である水の方を飲みたいなと言ってる状態、これ必ず満たしてください。神様はおっしゃっています。でパウロはこういうふうに言ってですね、この満ち足りの話をしてるんですけど、ピリピの3章の9節から11節で、キリストにあるもの、キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。二つのこと言ってます。復活の力にあやかりたい。今復活の力にあやかることによって神の義を経験することができます。そして今度は復活の体を受け取ることによって神の義が実際に目で見える形で自分の中に実現していくわけなんだよと。つまりイエス様が戻ってこられるときにですね実現します。だから今はもうすでに力によってですねその義を経験をすることができる。で今度は実際に目で見える形でも義を経験することができるよということです。そして7節、憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。神の義を求める人は憐れみ深くなるんですね。自分の義じゃないんです。自分の正しさを求めるんじゃないんですよ。神様の正しさを求めている時って憐れみ深くなることができます。でイエス様はマタイの7章ですね、これ三条の水訓あるいは説教のですね、続きになりますが、マタイの7章のところで、裁いてはいけません、裁かれないためです。あなたが裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからですと、このように言ってるんですね。裁く領域というのが神の領域なんだよと。ちょうど私たちがなんで殺人がいけないかということを説明するとですね、これ簡単なんですね。命は神のものだからです。命を与えるのも神です。赤ちゃんでおぎゃーって生まれてくるのも神ですけれども、命を取るのも神なんですね。人が病気で死ぬとやるとかですね、そういうのは全部神がされてるわけなんですね。神の領域なんです。だから、なんで殺人がいけないかといったら、神の領域に侵害してるわけなんですよ。介入してるわけですね。裁きも同じなんです。裁くということは神の領域なんです。復讐も神の領域なんです。そこに立ち入っていくということは、私たちは裁きを受けることになるんです。私たち自身の方が。で、そういう背景があって、この憐れみ深いものは幸いですと言っているんですが、そういう神様への恐れを持っていて、憐れむんですね。言い換えると、自分が憐れみを受けるからだって。つまり、憐れむことによって神を恐れ裁きを免れるっていうふうに言い換えてもいいですね。憐れむことによって神を恐れ神の裁きを免れるとですか。チャック・スミスがですね、牧師がこれいつも言ってる言葉ですね、この悩む時があります。彼はまあたくさんの、弟子って言ったらいいですけれども、このスタッフとかですね、教会出ていって、教会は違う教会始めてるとかたくさんいますけれども、いろんな人がいるんですが、罪を犯してしまう人が、たくさん出てくるわけなんですね。で罪を犯しても悔い改めればですねいいわけなんですよ。で本当にでも悔い改めたのかどうか、口だけなのか、それとも実際に悔い改めたのかどうかということが、その完全に判断しきれない時があるんです。その時に彼が、私は間違えるんだったら憐れみの方で間違いたいって言ってます。つまり本当は悔い改めたのに、悔い改めてないという間違った判断、裁くことによって誤りをするよりも、憐れんでしまってやっぱり悔い改めてなかったと、の方の過ちの方を犯したいと いうことを、この彼はよく言うんですね。でなぜかって言ったら、それは神を恐れてるからだと。それによって憐れみを受けることができるんだと、いうことであります。そして次に、心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。憐れみ深くなるというのは、心が清くないとできないわけですけども、不純な動機のままでは憐れむことはできないんですが、清いとですね、神を見る、あるいはこれ神を知るって言ってもいいですね。それ見るっていう知るも同じですね。同時に起こりますね。で、私たちが心が清くなければ、神を見ることができない、知ることができない。罪を楽しんでいるときには神を見ることはできないわけなんです。詩編の66編の18節に、もしも私の心に抱く不義があるなら主は聞き入れてくださらない。ということで、大事なのは光の中を歩む。これ第一ヨハネに書いてますね。1章の6節と7節に、光の中に歩んでいく。そうすれば神と自分とが交わりを保って、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清める。大事ですね。私たちが罪を犯したのであれば、すぐに神様のところに行き、そして悔い改めて、その罪を言い表し、そしてイエス・キリストの血を信じるわけですね。そしたら性別、清めが起こります。何によって私たちが清められるか、そして神を見ることができるか、イエス様が流された血を見ることですね。そしたら御霊が性別、清い働きを行ってくださいますね。そして次にですね、平和を作る者は幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからですと。このもう一回段階を見ると、まず義に植え替わく、神の義を求めていく。次に神様の清さに預かっていく。その前に憐れみというのがありましたけれども、神の憐れみを知っていくって言ってもいいですね。そして次に神の清さを味わっていく。次に神の平和を知っていくということですね。平和を作るものは幸いだ。でイザヤ書にですね、この御国の福音について書いてますけれども、平和の福音だっていうことが書いてありますね。良い知らせを伝える者の足は山々の上にあって、なんと美しいことよ。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神が王となるとシオンに言う者の足は。それはですね、山々の上にあって、今もイエス様が山の上におられます。さっき言うの忘れましたけれども、新約と旧約をですね、対比させてください。旧約も実は山の上から語られたんですね。覚えてますか、シナイ山ね。いかがですか、こちらとメッセージがですね。あなたは私の他に他の神々があってはならない、偶像を自分のために作ってはならない。もう火と黒雲と角笛と稲妻の中で語られ、イスラエル人は死ぬかと思ってました。恐ろしかったですね。同じようにある意味で、恐ろしいと言ったら語弊がありますが、完全な自己否定、自分を取り去るメッセージでありますが、慰めのメッセージになってますね。これが良い知らせと言われている理由です。新しい契約は慰めのメッセージですね。で、話戻しますと、平和なんですね。平和のメッセージです。でここで大事なのが、ここの箇所ですね。もういろんな人に使われてるんですよ。平和を作るものは幸いです。なんか人権団体とかね、なんか平和団体あるじゃないですか。なんか原爆とかね、禁止とかっていう時に、ここが使われるわけですよですね。でもそういうのはですね、間違ってるんですね。なぜかって言ったら、その後にね、神の子供と呼ばれるって書いてあるんです。神の平和なんですよ。で神の平和というのが、イエス様を信じるところに与えられます。ローマの5章の1節にですね、義と認められた私たちが神との平和を 持っていますと、書いてるんですね。ちょうど昨日フェイスブックで ある兄弟とですねいい話ができたんですけれども、奥さんがフィリピンの人ですね。ですからフィリピンにまあよく行き、そしてフィリピンで、この日本兵がですね虐殺をしたという話をよく聞くわけなんですね。で彼はまあそこで大変残念なことでしたという言葉を言ったんですけれども、謝罪することができなかったと。でまず自分は日本軍の兵士の代表ではないと。で次に大事ですが、この世というのは罪によって呪われていて、その呪われた結果としてこういうことが起こり、私たちの謝罪の力ではなくキリストにある罪の許しが私たちを自由にするのではないかと、こう言ったわけですよ。で今なんでこういう話をしているかというと、平和の話をしているからなんですね。平和の話をしている、まず一人一人の人がキリストにある罪の許しを経験してこそですね、二つが一つになることができるわけですよ。敵対しているものが和解してまた一つになることができるわけなんです。でまずは神との平和です。神と敵対しているんですね。私たちは戦争というと人と人との戦争を考えますけれども、全ての人が実は神との戦争をしてるわけなんです。神に反乱軍、反乱してるわけですよね。でも勝ち目もない反乱をしてるわけです。神様は制裁するしかないんですが、その制裁をキリストにあって行ってくださり、そして和解の知らせを、和解のメッセージを残しておられる。私の和解を受け入れなさいとおっしゃってるわけですね。で受け入れるとですね、今度は神の平和です。神との平和だけじゃなくて神の平安と言ってもいいですね。それがフィリピの4章の6節と7節ですが、よかったら、ですね、これ覚えてください、暗唱してください。なぜかといったら、ストレス大きい社会、毎日ですね私たちは、経験している思い煩いをですねどうやって解決するかが書いてあります、ね、フィリピの4章の6節と7節ですけれども、何も思い煩わないであらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。すごいですね。理解を超えた平安だ。だからまともに頭で考えたらもうなんか気が狂いそうな、ということであっても平安があると。まあ私が海外選考旅行行く前の あの状態を今思い出すんですけれども、まともに考えたら気狂いそうだったんですけど、1日に1回1つ以上のメッセージを作らなきゃいけないっていうのはちょっと気狂いそうだったんですが、で先ほど祈ったですね韓国の教会の方々のですね状況を聞くとですね、もう言ってました、気狂い、普通に考えたら気狂うと、でもこれからドラマチックな何かが始まると神様のドラマを見させていただきますということをおっしゃってましたね。理解を超えたところの平安です。でそしてそれがあるからこそ、今度はローマの12章の18節で、あなた方は自分の関する限り全ての人と平和を保ちなさいという言葉が、あるわけなんですね。自分に関する限りです。だから別にですね遠くのなんか大陸を越えてですねという平和じゃなくてよくあるじゃないですか、なんか戦争反対とか言ってですね、である人がこう言ったんですけどね、自分の家族の間の喧嘩もなんか仲直りできなくて何言ってるんだと。じゃあなんか殺人、自分のね家族が殺人、なんか誰かに殺されてですね、裁判もせずに許すのかいと、そういうふうに言ったんです。自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさいというわけなんですね。で次にこのファイナルです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。まとめてます。最初は天に入る わけですよね。それが心の貧しいものです。そして最後に義のために迫害されるというところで、天の御国がその人のもので、続けて読むと、この報いがあるよ天にっていう話が入ってから報いがある。で最後の特徴が迫害なんですね。で興味深いのは英語で読むと出てくるんですが、さっきですね言いましたね、 Blessed are those、 あ、違う、いや、 Blessed are the poor in spirit ですね。 Blessed are the mourn。 だからそこで使われているのは複数形の、三人称ですね。 They ですね、簡単に言ったら They ですね。ここでは You になってます。あなた方もになってます。つまり今まで群衆に対して語ってます。群衆にもよく聞こえるように言ったんですけれども、今おそらくはイエス様が弟子たちに特に弟子たちが特に近くにいたんですけど、特に弟子たちを見てですね、あなた方は義のために迫害されるよ、でも幸いなんだよと、弟子であるがゆえに幸いなんですね、でも迫害なんですよ。ですか、天の御国が訪れるときに今言った8つのことが起こるわけなんです。で、天の御国の中に入って、この到来していくわけなんですね。人々がこのように変わっていくことによって到来していくわけなんですが、地上に迫ってるわけですよね。で、この最初にですね、こう書いてありますが、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。で、このように、この移されていくわけなんですよ、人々が。そこで起こってくるのが摩擦ですね。ちょうど隕石がですね、大気圏から、宇宙から大気圏に行った時にどうなりますか。ものすごい爆発的な力になるんですよね、摩擦熱によってですよ。それと同じようにですね、御国が近づくということは摩擦が起こります。で、それが地に属する人々との摩擦であり、それが迫害となって現れるわけなんです。で、ここでとっても大事です。あれ、さっき平和を作るものが幸いだって書いてなかったと。対立じゃないこれじゃと。で、不思議なことにイエス様は同じマタイの福音書の10章で、私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません、私は平和をもたらすために来たのではなく剣をもたらすために来たのですと、こう言ってるんですよ。で、家族の間に敵ができる、家族は敵になるって話をしてるんです。これ矛盾してないということになるかもしれませんが、ここで考えなきゃいけないのが真の平和です。まあ、先ほども少しなんかフィリピンの例で話しましたけれども、真の平和をちょっと考えてみたいと思います。で、ちょうど今イエス様が例えじゃなくてその一例として家族の話をしましたが、家族一人一人に罪の許しが与えられてこその本当の平和が与えられます。心の一心があってこその一人一人が心を貧しくしていくという、その経験をもってして初めて真の平和が持てます。私の父の話をします。彼は、まあ、私がイエス様を信じたっていうことは、まあ、仕方がないなという立場でした。けれどもいろんな懐柔策をですね、作ってきました。いろいろありましたね。清正がキリストへの信仰を捨てないのは分かった、先祖の墓の前に手を合わせられないっていうのも分かった、でも私が死んだ時には葬式をやってほしい、仏式でなくてもよい、キリスト教式でいいからやってほしいという、まあちょっと真似したわけじゃないんですが、今の実はですね、数年にわたって言われたフレーズをですね、今まとめたんですけれども、懐柔策ですよ。で、キリスト教式まで言われたんです。そこまで妥協してくれた、お父さんすごいな、偉いな、じゃないですか。ところが私は心の中で口では言わなかったんですけども、イエス様信じないって死んでキリスト教式であげても、で私がお前がな牧師になってな式をあげてなって言ってても、僕が それはやったとしても気が狂いそうになると、天国にいるという確証がなくてできない、その時は言わなかった。生きてるうちにイエス様を信じてた。また対立が起こるわけですよ今父親は信じました、母親も信じました。家族の絆よりも強い絆で結ばれています。まず絶望の中からですね、彼らが救い出されました。家に戻ってもですね、本当暗い雰囲気だったんですね。今はまあもう行かれた方もねいますけれども、明るい人になっています。これが真の平和なんですね。で、真の平和を勝ち得るときに私たちはその義に植え替わく、さっきありましたね、神の義というものを忘れてですね、平和がないんだっていうことなんですよ。故に迫害もあるわけなんです。で、次に11節で、私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口雑言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように預言されました、迫害されましたですね。先ほど言いましたね、あなた方はに変わってますよ。そして、このどうですか、罵られたり悪口雑言言われたりって、口による中傷ですね。詩篇を読むとですね、この口による攻撃っていうのは、この物理的な攻撃もさることながら、口による攻撃っていうのはすごいたくさん出てるんですね。そこから救い出してくれっていう祈りですよね。私たちは意外にですね、この口、言葉っていうのが、無形ですからね、このはーって言っても息だけじゃないですか。だけれども、どれだけ大きな力を持ってるかっていうことは分かってるかと思いますが、ヤコブ書の3章の5節に、同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さな火があのように大きい森を燃やしますと。義のゆえに、私のためにイエス様のために何かいろんなことを難癖がつけられる、いかがですか。私も、こういうこと言われたと思います。確かクリスチャンのくせにあなたはお墓の前に手を合わすことができないの、いつもクリスチャンと何も言ってないのにね、この妥協を迫る言葉の時に初めてクリスチャンのくせにってこう殺し文句を知ってるんですよね、ちゃんとね。まあそういう時に何ですか、喜びなさい、喜び踊りなさい。ヤコブ書にも、あなた方が試練に遭う時にはこの上もない喜びと思いなさいって言うんですね。どうやってで喜べるのかっていうことなんですが、これを覚えてください。もう先ほども言いましたが、ジーザスフリークになってください。いいですか。神様の国のことを思えたらできるんですよ。反対している人がいるということは、確かに今神の国が自分の周りに広がっているんだなということですね。ああ、キリスト教は素晴らしいですね。ああ本当によかったよかった、私は仏教であなたはキリスト教ですとかって言ってたらですね、全然神の国広がってないんですね。なんだよそのキリストっていうのはとかですね、お前行っちゃったねとかですね、ああもういつもいつも教会ばっかり行ってとかですね、言っている時に反応してるんですよ。その天の御国にこの野望なしに触れられているわけなんですね、彼らが。そしてもう一つ、何よりも私たちはイエス様にの命を受けているということです。イエス様もそしられました。自分もイエス様主人と同じようになっているんだという栄誉あることなんだと、このように見ていくことができます。使徒の5章の40節で、人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら議会から出ていったというわけですね。そして、ここで8福が終わりますが、まとめますと、初めに出てきたのが自分の態度ですね。心を貧しくした、そして悲しむもの、これ覚えてくださいね、後でね、次に柔和なものですよね。で、次に今度は神に対してにこの意識が動いていきましたね。義に植え替わくもの、 憐み深いもの、そして心の清いもの、平和を作るもの、それからですね、今度は平和を作るものあたりのところからですね、この人との関連、これになっていたんです。平和を作るんですね。そして義のためっていうのは、このあれ迫害されるっていうのは、この世との接触がありますよね。そして次にですね、13節から16節までが、今度は積極的に世に対して御国を広げていく使命を負っているんだという話が書いてあります。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。で、後であなた方は世界の光ですとありますね。または世の光ですと言ってもいいんですけども、この地の塩、世の光です。で、一つ目のこの地の塩ですが、二つの効果が塩にはあります。一つは乾きを引き起こすことですね。乾きを引き起こします。どうですか、ポテトチップス、塩がたくさんありますよね。あれ知ってますか、あの裏話しちゃっていいかな。たくさんジュース飲んでほしいからですね。私たちキリスト者がこの世にいることによって、周りの人があれなんだろう、なんか違うものがあるなという気づきを与えることができます。で、なんだかこの人は持っているものは違うという渇きを呼び起こすことができるわけなんですね。この人は違う。で、もう一つの塩の効果は防腐剤ですね。防腐剤、塩をまぶすことによって腐敗の進度を遅らせることができるわけです。この世にいる人が自分の願っている悪を完全な形で行うことができないような力を持っている。だから神の憐れみによって、この世が完全な形で悪に陥ることがないように、その遅らせる力を教会が持っているんだということです。テサロニケの第2の、2章の7節にですね、不法の秘密はすでに働いています、しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているんです。この引き止めるものというのが、おそらくは教会を通して働いている聖霊の働きであると考えられます。不法の秘密、これ反キリストが現れがですね、秘密として働いているわけですが、それが引き止められているんだよと。この地の塩、腐敗をこの遅くさせると。で、大事なのは、塩気をなくしたら役に立たないということですね。これ大事ですよ。いいですか。他のですね、例えではですね、ブドウの枝だと、私たちは。ブドウの枝もですね、幹につながってなかったら、何にもないんだよ。燃やすしかないんですよね。継ぎ木もできないし、何にもできない。役立たずなんですよ。つながってるからこそ役があるわけですよね。同じように塩も塩気をなくしたら、他のものに代用もできなくて役立たずなんですよね。で、私たちはこの世のものを少し取り入れた方が良いのではないかという、このなんていうかな、まあ、人間的な思いがあるわけですよね。ちょっと教会でやってること、または教会中心にした生活、信仰生活、ダサい、なんかもうちょっとかっこよくやっていきたい。で、実はですね、教会の指導者、牧師もですね、そういう誘惑があるんですね。ダサい、世の中はこれだけ進んでるのにですね、もうちょっといろいろ取り寄せてみようでですね、取り寄せていきます。で、そうするとですね、どうなっていくかっていうのは分かりますか。取り寄せるとですね、もうすでに時代遅れなんですよ。要はですね、もう10年先20世紀だけいってる非常に遅れてるものを取り寄せてるんです。自信を持ってください。地の塩なんです。ダサく見えても福音があります。そして人々は、世の人々はこの福音に魅力を覚えるわけなんです。だから福音を福音として保っている必要があるわけなんですね。そして14節、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方を の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。イスラエルが世界の光であると旧約聖書に書いてありますけれども、キリストにある弟子がですね、このイスラエルの使命を果たすことができる、まあ、異邦人のクリスチャンもですね、この使命を果たすことができるわけなんですが、先ほどの地の塩とですね、こっちのを比べるとですね、地の塩っていうのはちょっと消極面って言ってもいいですね。その世のものを取り寄せてはいけないと、私たちの中にその世のものをですね、この入れていってはいけないと、腐敗を防腐剤だから、このそれとどめ、あのこのこう抑えてるだけの働きになるわけですよね。けれどもこの世の光というとですね、この積極的に世に出ていきなさいということです。私たちのもう一つのですね、誘惑というのは、世のものを取り入れるという誘惑もあるんですが、もう一つの誘惑というのはこもっちゃうことですね。自分たちの中にいる、また自分のこのプライベートな私的な空間の中にいてしまう、表に出しない、自分の信仰を表に出していくことをしない、そういう誘惑があるんですが、それをやめなさいということなんですね。二つの例えがあって、山の上にある町で、これ日本のですね、山の上にある町っていうのを考えないでください。まあ、あんまり山の上っていうのは少ないかもしれませんが、イスラエルともう簡単です。イスラエルとですね、もう簡単に、ああ、光ってる、あそこは町だってすぐ分かります。あのね、岩山なんですね、基本的に。木もね、そんなないんですよ。だから、その家があるとかですね、この町があるとか、ライトっていうのはもうすぐに見えますね。そういう話をしています。そしてもちろんここで、食台の上ですね、このマスの下に、これも見えないですよね、食台の上に初めて置いてた。ということで、これを人々の前に輝かせることによって、そして良い行いを見て、私たちの良い行いを見て、天におられる父なる神が崇められると。私たちが崇められるんじゃなくて、父なる神が崇められるようにしていくということであります。ですから、私たちは、このパウロがこう言いましたね、キリストの使節なのです。使節というのはつまり大使ですね、英語でアンバサダー、大使なんですよと。大使が本国に行っちゃ困るんですよね。大使というのは出ていくから大使なんですよね。外国に、私たちも外国に出ていく者たちですですか。そして権能を授けられている、大使がすることは国がすることと等しいです。イエス・キリストがすることと等しい、その力を私たちに神様は与えてくださっています。故にその力を行使していかなければなりません。具体的にはもう初めにすることは、私はクリスチャンですと他の人たちに話していく。そして私はクリスチャンだからこうこうこうなんだと、この説明をしていくですね。で、長くはですね、この生活を通してですね、そのキリスト者というのはどういう存在なのかというのを見ていってもらって、教会にも来てもらってということになると思いますけれども、立派にですね、職場においても、キリスト者であるという証しを立てることができます。ということで、これが御国の福音でありました。次回はですね、今度は義について学びますね。律法学者やパリサイ人が言っているのが義でありました。彼らはですね、ユダヤ教徒の人たちは義を行うことによって天の御国に入ることができるという考えを持っていました。でもイエス様はその義の定義を変えられます。めちゃめちゃ変えられます。もうなんか開いた口が塞がらないというような形で変えられますですね。お祈りします。愛する天のお父様、本当にありがとうございました。私たちの福音の骨格のこの三条の水訓の八福を学ぶことができ感謝いたします。天のお父様、どうか私たちがこれを忘れることなく、すべての信仰生活にこれを当てはめていくことができる知恵を与えてくださいますようお願いします。今原則のみを主を学んだので、今度は具体的にこのどうやってこれを自分に適用させていけばいいのかを一人一人に知恵を与えてください。お願いいたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。